アメリカにあのテキサス州という州がありますね。そこの州立病院、大学の病院がありまして、その病院はなんと世界最高のがんの専門病院だと言われている。でそこで中心的な働きをしている一人のお医者さんが一つの調査をしたんです。どんな調査？彼は実はクリスチャンで、彼が通っている教会の聖歌隊ね、聖歌隊のメンバー、青にもね、青ブラザーズ&シスターズがあります、立派なものがありますけどですね、その聖歌隊のメンバーと一般人とも、ね、比較したところ、なんと聖歌隊のメンバーの免疫の細胞数は一般人よりも1000倍多かったという。本当ですよこれね、嘘ではない。ちゃんと言った、ちゃんとの権威ある先生がね調査した結果ですね。私それね聞いてね、やっぱりやはりね、主を信じてね、本当にこう平安が与えられている、そして感謝と賛美に満たされるということがどれほど健康増進にとっていいことかということを改めておっしゃいました。やっぱりそういうのはね、免疫力を強化してね、エネルギーを高めさせてね、癒してくれるんですね。また別の二人のですね、医学博士は1998年にある発表したんですけども、それは毎週教会に通って賛美と感謝を捧げて礼拝している人は、そうでない人よりと比べて7年以上平均寿命が長いということが結果になった。皆さん、ね、平均寿命は、ね、7年教会に来ない人よりもね、7年もね平均寿命が長いということが、ね、保証されております。だからやめたらダメですよ。やめたらまた短くなる可能性があるかも分かりませんのでね、はい、私はこの話を読んでね、イエス様は私たちの人生を本当に祝福に導かされるお方だなということを思ったんですね。でね、イエス様は魂だけじゃなくて肉体も癒してくださる方だと。でしかしまずですね、魂が癒されて救われて、それが肉体の癒しにへとつながっていくんですね。で実は今日先ほど読んでいただいたこのマタイの話ですね、二人の盲人が出てきてですね、イエス様を癒していただく、それはそういうことを教えている箇所だなということを思います。今日はね、この箇所から3つの点からですね、メッセージを受け取りたいと思うんですけども、まずね、この二人の盲人は27節見てください。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人がダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきたと書いてあります。今日この御言葉からメッセージを受け取りたい。それは憐れみを心から求めること、これが大事ですね。皆さん本気で神様に憐れみを求めたことあります？憐れみというと、なんかの自分のプライドがね、ちょっとこう許さんとかですね、自分はそんな低い人間じゃない、もっと高い人間だとかね、思い出とかね、なかなか人に憐れみを求めるのは難しいかも分かりません。でもこの盲人はね、生まれながら盲目でしょ。ということは当時のね社会状況から来て、もう子供の頃からね、道端に座って通り行く人々に物乞いしていたんです。憐れみを求めていたんですよ。つまりそういう人生を通して自分は本当に憐れみを受けなければ生きていくこともできない人間であるということを自覚していたということですね。だからイエス様が通った時に憐れんでくださいと大声で、恥ずかしげもなくね、本当に人がどこで聞いているか、もうそんなどうでもいいと、とにかく憐れんでくださいと求めたんですね。ここにね、祈りが聞かれる一つのこう秘訣があると思うんですね。皆さん、憐れみを求めるね、クリスチャン生活でもなかなかね、そういう経験ないかも分かりません。でもね、憐れんでくださいと真剣叫ぶときに、主は本当に私たちを憐れんでくださるんですね。一人の女性クリスチャンの証を紹介しましょう。彼女はお父さんとお姉さんが熱心なクリスチャンの家で生まれました。で、まあ、子供の頃からはね、ずっと毎週近くの教会学校に通っていたんですけども、心からイエス様を信じていたわけじゃなくて、なんとなく神様はいるかなぐらいの信仰しかなかったんですね。で、高校に上がった時に彼女はもうね、 教会に行かなくなりました、ね、でそれからさらに大学に進んでいますんですね。まあちょっと悪い友達がいたんでしょうね。悪い遊びを覚えて、もうまあ、そのバイクに乗ったりディスコに帰って、まあ、バイクに乗ったりディスコに帰って、それ悪いことではありませんけども、だんだんお酒も深まっていって、しかもアルバイトで貯めたお金で麻薬にまで手を出すようになってしまった。最初はそんなに罪でもないようなことがだんだんだんだんやっていくうちに、そういう麻薬という犯罪に手を出してしまったんですね。で、幸か不幸か警察に捕まることがなかったそうです。で、そんな大学生活も終わりに近づいて卒論を書かなかんと、ところが ね卒論が書けない、まあ、そういうね、まあ、遊び回っていたしね、もう全然卒論書けない。卒論が書けなかったらね、大学卒業できないでしょ、就職できない、お先真っ暗、自分の現実の姿をその時初めて気づいたんです、彼女は。その時にもう落ち込んでどうしたらいいか分からなくなった。で、妹の姿がおかしいということでクリスチャンのお姉さんがね、アドバイスをしたそうです。そしたら、心から神様に祈ってみたらと、神様が何とか解決してくれるかもしれないよって言った。そこで彼女はそのお姉さんの言葉をちゃんと受け止めてね、教会学校以来全く祈ってなかったけども、真夜中家の裏手にグラウンドがある、そこに出てね、大声で、近所中誰が来るか分からん、そんなの気にせんと、神様に向かって、神様、私を憐れんでくださいと、力の限り絞って、もう心から絞ってもう叫んだんです。何度も何度も。そしたらどうなったか。不思議なように卒論のテーマが与えられて、ね、ちゃんと卒業できるようになったんですね。祈りかなえられました。しかもそれだけではありません。今度はあるクリスチャンのお医者さんと出会ってね、そのお医者さんがやってる家庭集会にと。で、初めてその家庭集会に参加したときに、そのお医者さんの証がとっても良かった。深く感動して、それから、教会に行くようになってイエス様を信じて救われた。で、その時に彼女がね、救われた時に彼女はこう言ったそうです。イエス様、私は今まで勝手な道を生きてきましたが、これからの私の人生はあなたのものですと、こう祈ったそうですね。素晴らしいですね。そして再び彼女は自分のこれまでの生活を、人生を振り返った時に、もしあの時イエス様が私を憐れんでくださらなければ、私は一体どんな人生を歩んでいただろうと、麻薬に染まり続け、あれはもう刑務所に何度も入って、本当にもう人生終わっていただろうと言ってますね。言っているそうですね。そのようにイエス様はね、この礼拝でもあなたと共にイエス様おられます。どこでもおられますから、まず心から真剣に憐れみを求めてください。これがまず。そして二つ目に覚えたいことは28節の御言葉です。28節、イエスが家に入られると、その人たちは身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らははい主よと言ったと。このイエス様の問いかけですね、私にはそれができると信じるのかという問いかけ、この御言葉を今日真正面から受け止めたいと思うんですね。皆さん、私は祈りというのはまさにこれだと思うんですよ。私たちはどんなことでも祈りますね。病気のことや家族のこと、仕事のことや、あるいはね、財布が見つからないとかね、何かをなくしたとかね、誰かからなんか、ね、こうなんかちょっと人間関係ぎくしゃくしとるとかね、いろんなことで祈るでしょ、ねええ、それはいいんですけどもね、でもね、祈りというものは祈るときに心から イエス様にはできると信じて祈っているかどうか。皆さんどうですか。皆さんイエス様を祈るときにね、イエス様にはこの祈りを聞くことができると心から信じて祈っているでしょうか。それから問いかける。イエス様はあるときおっしゃいました。人にはできないが神にはできる。神にはどんなことでもできるのですと教えられました。これはイエス様の約束、宣言であり約束ですから、必ず神にはできるんですね。そのことを信じるときに本当に神の御業が目の前に現れてくる。カリフォルニアに、まあ、アメリカの話は書いてあるんですけどね、カリフォルニアにロングビーチという町があるんですね。有名な町で、私も1回か2回ね、名前を聞いたことありますけどね、港町です、ロングビーチ。その有名な港町にある高校がありまして、その高校にエリンというですね、若い女性がですね、大学を卒業して教師として赴任しました。ところがこの高校は治安が悪い、まあ、このロングビーチという町はね、ある地域はやっぱりすごく治安が悪いと。でその高校は特にですね、治安が悪かというか不良というか、そういう人たちがいっぱい集まっていたんですね。ね、でしかもこのエリンが担任したクラスはその中でも特にひどい、その少年少女が集まったクラスだったそうですね。喧嘩、先ほども言った麻薬、それから性的な問題、そういうのが常にあったそうです。彼女はこの状況を知った時に、自分の力ではどうしようもないと思った。そうです、そうでしょうね。じゃあそこで彼女は諦めたか。そうではない。自分にはできないけど神にはできると信じた。そして熱心に一人一人の生徒のね、名前を覚えてずっとね、祈り始めたんです、ね、そしたらどうなったか。神様からいろんな知恵が与えられました。当時はやはりね、人種差別がありました。白人、それからアジア系、アフリカ系、いろんなですね、生徒がいる。やっぱり公然と人種差別があった。その人種差別をなくすために話し合ったり、あるいは逆境を乗り越えた偉人のですね、伝記をみんなで回し読みしたり、この悪い環境から抜け出すためのアドバイスを専門家からいただいたり、そういういろんな知恵が与えられて実践していった。するとどうなったか。その悪かったクラスがだんだんだんだんと変えられ始めたんです。変えられていった。やがてこのエリンのクラスにね、人種差別はなくなっていった、ね、そして悪い習慣、麻薬とか性的な問題とか、そういうものから自分を断ち切る生徒が増えていったそうですね。でみんな大学を目指して真剣に勉強するようになったそうです。それまではね、もう自分の人生なんかもうどうしようもないと言って自暴自棄になっておった。もう大学行けなかった。それがよし、一生懸命頑張ろうと言って大学を目指して頑張る人が増えていったんですね。そして今ではなんと9割以上の生徒が大学に入っているそうですね。そのように皆さん、将来に全く希望が持てないで自暴自棄のように悪事に走っていた彼らが、エリンの祈りによって、イエス様にはできるという祈りによって、希望に満ちた人生へと変えられたんですよ。皆さんどうでしょうか。イエス様にはそれだけの力があるんです。その力を受け取らないで、信じないで、私たちは何を祈るんでしょうか。信じて祈らなかったらそれは祈りとは言えないですね。イエス様にはできると信じて祈る祈りが祈りです、ね、そしてその祈りに対してイエス様は何とおっしゃるか。29節。そこでイエスは彼らの身に触って、あなた方の信仰の通りになると言われたと、ね、 イエス様がね、イエス様にはできると信じて祈った、その祈りに対してあなたの信仰の通りになれと言われて癒されたんですね。これが信仰と祈りなんですよ皆さん、ですからそのことを覚えてね、皆さんこれからはね、イエス様にはできると信じて祈りましょう。そして3つ目はですね、この30節の御言葉ですけども、すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われたと書いてありますね。皆さん、なぜイエス様はね、誰にも言うなと厳しく口止めをされたんでしょうか。皆さんがもしイエス様だったらどう見ます？私だったらね、もっとどんどんどんどん宣伝くださいと、そしたらどんどん人が寄ってきますからね、私大儲けしますよみたいな、ね、変なことを考えているか分かりません。でもイエス様はそうじゃない、逆に誰にも言うなと厳命されました。なぜですか？それはね、やはりそういうことがね、噂が広まっていくと、必ずイエス様を担いでね、自分の目的のために利用しようとする人が出てくるんですよ。ね、聖書に書いてありますね、ヨハネに書いてありますね。ね、あの人々がね、あのイエス様にイスラエルの王に王様になってほしいと言ってですね、担ごと来た時にイエス様は何とおっしゃったか、私はこの世の王ではないと言ったでしょ。そのようにそうやって自分をね、担がれることはすごく、担ごとするのはすごくイエス様嫌だった。ね、皆さん、もちろんね、イエス様は王様です、世界最高の王様。でもそれはこの世の王様ではありません。神の国の王様です。その神の国に私たちを招き入れるために、何の罪もないのに私たちの罪を全て背負って身代わりとして十字架にかかってくださった。神様の国は罪があると入れないからです。ですから皆さん、一口にね、イエス様を信じると言ってもどう信じるかが問題なんですね。その中身が大事。十字架こそ誠の救いであるとはっきりと分かって理解して信じているかどうか、ね、ですからね、この30節の御言葉は今の私たちもそうですね、十字架というところをすっぱかして、何かね、イエス様を自分の目的や願いを聞いてもらうだけの便利な存在として、この信じていなきゃどうか、それが問われているところですね。もちろんイエス様はどんなことでも聞いてくださると聖書は教えています。でもその十字架の信仰を中心に、ね、それがなければキリスト教はただのそこら辺の宗教と変わらないご利益宗教になってしまいますね。教会に来たら、イエス様にちょっと祈ったらね、なんかお金が儲かるんだとかね、なんかあの見つからなかったものが見つかるんだとかね、なんかいい結婚相手が見つかるんだとかね、なんかそういうのもそこら辺のご利益宗教と一緒ですよね。あのね、異端がね、あの統一教会とかウェファーとかいろんな異端がね、その間違ったことを言ってですね、イエス様をね、間違った方向に信じるようにやってるんですよ。けどもね、異端だけじゃないんです、皆さん。例えばね、まあ、名前言いませんけどね、いくつかの有名なこう新宗教ありますね。あの戦前に起こった何とか教、何とか教ってありますね。私ね、その宗教をいくつか調べたことあるんですね。必ずイエスとかね、モーセの話が出てくるんですよ。でね、うちに来てね、うちはイエス様も死んでいるあの教団ですから、ね、祈ったら、ね、ご利益がありますよとかね、あの商売がうまくいきますよとかね、あの奥さんの病気が治りますよとかね、そういうことを言って教えてるんですね。全く違うところにイエス様を信仰を出しにしてですね、使っている、ね、ですからね、皆さん本当にね、イエス様を信じていても何が一番大事かという、そこのことをしっかりと受け止めなければなりませんね。最後にもう一人証を紹介しましょう。岡井久子さんという方がおられました。この 皆さん名前、お名前聞いたことあります？岡井久子さん。でこの方は小児麻痺、転換、そして筋ジストロフィー症候群の三重苦の病を持った子供でした。でさらにそれだけでも苦しいのに、彼女が小さい時にお父さんが蒸発してしまって、ね、でお母さんも亡くなって天涯孤独の身になったんですね。そこでしばらくしてある施設に預けられて、一人ベッドに横たわる毎日でした。でそのような絶望のどん底にある時にイエス様に出会うんですよ。どうやって出会ったか、まあ、詳しいことはもう今省きますけども、彼女はね、この絶望的な孤独の中にいる時に、今ここにも神様が共におられるんだということを体験したんです。それが彼女の救いになりました。イエス様は、彼女は言ってます、イエス様はこんな私のためにさえ十字架に死ぬほど私を愛してくださった、そのイエス様がいつも私のそばにいらっしゃる、私を生かして私に使命を与えてくださる、さらに永遠の御国へと私を連れて行ってくださる、そのことを体験を通して確信したんですね。それから彼女は変わりました。今までは絶望しかなかった、苦しみしかなかった人生が、本当にイエス様によって希望、愛、喜び、感謝、ね、平安に満たされる人生へと変えられた。そして絶望は希望に変わり、悲しみの代わりに喜びに満たされ、恨みや嘆きの代わりに賛美が溢れてきた。その素晴らしい恵みを彼女は歌に、詩に書き始めたんですね。それが今では多くの方々に素晴らしい慰めを、希望を与えているんですね。そして絶望の人生から希望の人生へと多くの人々が変えられている。皆さん、信仰はシンプルでなければなりません。この岡井久子さんの信仰も、そしてこのバルテマイ、この盲人の信仰もシンプルでした。イエス様は必ずできると固く信じて、そして主よ私を憐れんでくださいと心から叫ぶ。その時にイエス様はあなたの信仰の通りになれと言って働いて癒してくださるんですね。闇の中に希望の光が湧いてくるんですね。皆さん、希望は遠くにあるんではありません。イエス様がおられるところなら、今ここに希望があるんです。今日の今のこの礼拝がそのままあなたにとって希望であります、喜びであります、感謝であります、平安であります。そのイエス様のメッセージをもう一度受け取ってですね、家に帰ってもその希望、喜び、平安、感謝、賛美が満ち溢れていくように歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの盲人、二人の盲人がイエス様に癒されたと、この箇所からメッセージをいただきました。信じて、私にはそれができると信じるのかとイエス様、私たちに問いかけられました。その御言葉にを受け止めたとき、本当に今まで日々一回一回の祈りが、一つ一つの祈りが、本当に主をイエス様にはできると信じて祈っているのか、それとも通り一遍の祈りに終わっているのか、本当に厳しく問われました。主をどうぞ、神様は私たちにもっともっと豊かな恵み、祝福を与えようとしておられます。どうかイエス様にはできると信じて祈っていくことができますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。